おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1147回をお送りします。3月3日はひな祭りか、月曜日7時45分です。雨が降ってますね。すっかり、なんかいい陽気なのに、今日からまだガンガン下がっていくみたいでですね。それはちょっと残念なんですけど、しゃあないんで。服に困りますよね、こういう季節は本当に。お知らせです。3月15日を2週間切りましたね。土曜日に渋谷で、山崎隆明さん、公認心理師で臨床心理師の山崎隆明さんをお招きして、新井さんという方と私とで3人で叶え談を出します。場所は会場が渋谷、こちらが残席2となっておりますので、会場にお越しのまだお申し込みいただいてない方は、ぜひお早めにということと、オンラインと動画配信もいたしますので、そちらは、3月16日以降は、もしかすると、すべて、終了させていただくので、これですね、関係者の中で、その後は、売らないでほしいというご要望があれば、もう売ることはできなくなりますので、そういった関係がありましてですね、止める可能性はございますので、ぜひ、動画配信を、後日見たいという方もですね、15日までにはお申し込みいただけるとありがたいです。個別にお問い合わせをいただけばですね、さすがにちょっと対応させていただくことは可能だと思うんですけれどもね。はい。はい。でですね、でもこれは確実じゃないですから、関係者の方がそれは良くない、やんないでくださいって言えばそうなっちゃいますし、あと参加者さんからの質問も私細かく編集してカットしたりはいたしませんからね。ぜひその辺、参加するという形を、参加はできなかったからやむを得ず後で動画を配信すると、この形にしておきたいということですね。はい。はい。動画編集に関して言えば、私はいまいちスキルがないということと、めんどくさいということと、もう一つ、まんま出したいということが実はありましてですね。カットされたものって私はあんまり見るの好きじゃないんですよ。なんかこう、加工された感がいかにも出るわけで、私はいろいろフィラーって言いますよね。とかとか。全部僕は、今日の話とちょっとつながるかな。あった方がいいと思う人間で、なくすということ自体をあんまり僕は好きではないんですね。だから、よほどのことがない。前後なんか無駄にひたすら長いのが空白であるとか、そういうのはさすがにカットしますけど、別に、途中を編集したいとは、かけらほども思わないので、しません。いませんので、したがってですね、嫌だっていう方が当然出てくる可能性はあると思いますんで、だから基本参加型なんですよね、これはね。後で見るというのには、向かなくはないんですけどね、情報的なものではないので。でもやっぱり、そのリアルのタイミングを共有していただいた方が、僕は絶対、楽しめると思いますし、無理な場合で動画を後で見るといったもんだと思うので、動画を配信するためにこれをやるわけではございませんからね。そういう意味で、ご承知おきいただければと思います。はい。で、これはお知らせでして、3月15日ね、PTX の方でお申し込みいただけます。今日はですね、先週は、この話の引っ張った方がもしかすると評判がいいぐらい評判が、一部良かった自己愛対象関係、病理構造体のお話をいたしましたけど、今日はちょっとガラリと変えましてですね、ちょっとクレームというものについて改めて考える機会がありましたんで、ここのところ、見ますよね。こういうさ、事業してればクレームを受けることもあるし、全然関係ないところで見ることもあると。やっぱり見るのが、それに巻き込まれてる方には申し訳ないんですけど、見るのがやっぱりいいんだなっていうのが分かってきました。僕は本当ね、これまで、視覚に対して聴覚優位すぎて、聞けば分かるだろうみたいに思ってたんですけど、 昔ね、話が飛ぶようなんだけど、小林、有名な人だ。忘れた。モーツァルトのことを書いてた人ですよ。あの人が、小林、有名な人だから、もう出てる人いると思うし、なんなら小林モーツァルトでググれば絶対出てくるんで、気になる人はググってください。小林さんがね、エッセンの中で書いてたんですよ。モーツァルトの魔笛は、まあ、そういう時代ですからね、まだまだ DVD どころか、LD とかもない時代で、そういうですね、ブルーレイも当然ないですしね、そういう時代にあって、舞台を見に行けないからといってですね、まあそういうのが出たとしても、テレビでやるとか映画でやるとかね、私はそれは見ないだろうと、あれは音を聞けばいいんだと。僕もすごく賛成だったんですよ。でも今はね、それは全然違うなって思うようになりましたね。急に変わってきたんですよね、ここのところで僕のこの視覚優位感。これは3ヶ月チャレンジの賜物でして、やっぱ見ないと分かんないんだなっていうのが分かってきたんですよ。見るの非常に大事だなと。もう、その背景を変え、背景をぼかされ、なんなら画面が暗く、そこに映っていらっしゃらないということであったとしても、見るってことが大事なんです。映ってないという事実が、私にやっぱり聴覚と合わせていろんな情報が、情報というのは、あれなんですけどね、空間というものの意味ですよね。その空間はなぜそういう空間としてビジュアライズされているんだろうと。ビジュアルなんですよね。これが、やっぱり人には伝わってくると言いますか、それを共有させてもらうことで、全然分かってくることが変わってくる。だから、最近も3ヶ月チャレンジに久しぶりに復帰みたいな方がいらっしゃったわけですが、いらっしゃったりするんですが、その時も、まあ、久しぶりだなと思っていて、見ているうちに、以前見た空間というものの光景と、こう、オーバーラップしてきてですね、あ、そっか、なるほどなっていうですね、ことがいろいろ出てくるんですよ。これがやっぱり聴覚だけだと出てこないんだなっていうのを、出てこなくはないのかもしれないんですけど、話が違ってくるんですよね、聴覚だけだと。だから、やっぱりあればあるほどいいという感じですね。共有すればするほどいい。まあ、そうとは言い切れないけれど、でもやっぱり共有しないことには始まらない。だからやっぱり、あれなんですよ、やっぱり多いですけど、ロジャーズ正しいなと思うんですよね。まあ、彼は傾聴と言いましたけど、見て、聞いて、共感して、その共感が一致しているかどうかを常に測る。これをとことん推し進めていくんだっていうのは、まあ、正しいなっていうことを感じたわけです。で、なんでクレームなのか。クレームって共感しにくいですよね。まずここからスタートなんだと私は思うんですよ。共感しにくいっていうのってのは、つまり、人が作るというか持ってる視覚でも聴覚でもいいんだけど、つまり知覚ですよね。知覚って現実じゃないのはもう、映画マトリックスを皆さんが見たことあるかわかりませんが、見ればですね、もう、あれを見て納得できるということであれば、知覚というのは現実じゃないというのがもう明快なわけですよ。で、知覚は何に似てるか、最近ちょっと思ったんですけど、ジグソーパズルなんですよね。ジグソーパズル。だから、知覚というのはああいうピースを組み合わせて作ってしまってるものなんですよ。デタラメに組むこともできちゃうんですよ。デタラメに組むと変になるから、どっか変なものが出来上がるんですけど、それはだから我々は、ちょっと変なら神経症で、もう無茶苦茶な組み方を平気でしているとなると、精神病水準ぐらいでいいと思うんですけど、それはある意味ではやっぱりですね、ありますよ、多分。あるんだけれども、一つの違い、大きな段落の違いがあると思うんですけど、でも、ある意味、なんていうんですかね、よく言うやつですよ。つながってるわけね。虹なんですよね。スペクトラムなんですよ。まあ、スペクトラムって言ってもね、神経症と精神病はやっぱり分けるべきだと思いますけどね、一次過程と二次過程が、あるんでね、現実原則、つまりそういうことなんですよね。このジグソーパズルは現実と似ているだろうか、本当にっていうことを、ちゃんと気にできているかどうかなんですよね。ちゃんと気にできていれば、多分相当ずれていても神経症水準。全然気にしないよっていう場合は、 もし現実とちゃんと近いものがジグソーパズルできていたとしても精神病水準なんですよ。気にしなきゃいけないんですよね。いや、俺好みに作るからっていう、この俺好みが問題なわけですよね。俺好みってつまり快不快じゃないですか。好き嫌いで決めてるわけですよね。それってつまりナルシシズムなんですよ。マイワールドがこのワールドみたいな、そんなことはないわけだから、たまたまそうなることがあったとしてもダメなんですよ。その姿勢に問題があるって話ね。で、まあ私、先週もこの二次ナルシシズムの話と、まあ昔話を織り混ぜていろいろお話しましたけど、先生の話とかね、親の話とか。私は今全然こう親とか先生に思うところが全くないんです。別に腹が立っているとか、あれは理不尽だったとか、本音のところでは何も思ってないんですよ。で、それ本当なのって言われるかもしれないんですけど、なぜ本当にそう言えるかっていうと簡単なんですよ。過去のことだから。もうほとんど実は思い出せないんですよね。あのように喋るためには相応の努力を要するんですよ。思い出すべく努力を。忘れちゃってるんで、普段は。私はもう過去のことは一日前から以前、徹底的に忘れるようにしているんですけれども、それはですね、つまり、もう組んでないパズルなんですよ。記憶というのは、過去の光景について、もう一回パズルを組み直すってことなんですよね。で、覚えてるということは、そのパズルは組んだままになってるわけですよ。で、組んだままになってるパズルは、残念ながら知覚にパズル、このパズルは使うんでね。知覚がおろそかになるか、知覚が組み上がったパズルを利用して再構成されてしまうかするので、俗に言うトラウマって事態を引き起こすんだと思うんですね。パズルはですね、柔軟であればあるほどいいからバラッバラになってる必要があるんですよ。記憶にこのパズルピースを使おうが、知覚にこのパズルピースを使おうが、ピースの数は決まってるんですよ。ピース急に増やせないわけですね。そんなもんだから、まあ、だから我々エバーノートとか、それこそ手帳とかを使うわけですけれども、つまりピースの、代用にするわけですよ。でも私はそもそも幸せというものは、この現在の現実に合わせてピースを組むことそのものにあると思っているんで、過去をどれほどきっちっと再構成できたからといって、それと幸せは何の関係もない。一歩間違うとすれば不幸の種でしかないと思うんで、そのようなことはですね、私は、必要もないのにやろうとは思わないわけですよね。必要だから皆さんやるのかもしれないけど、私はそれもさほど必要だと思ってないわけですよ。だから、まあ、再構成できることに便利さがあることはありますよ。前回、あの皮膚科いつ行ったっけみたいな。こういう時ね。でも今はそういうのって、探ろうと思えば別に自分で一生懸命取っておかなくったって、大体どっか出てくるもんじゃないですか。し、そんなに困らないじゃないですか。だから私はそういうのも、ほとんどログをですね、結果として残ってるログは大いに活用いたしますけど、基本的に残そうと思ってないわけですね。で、残そうという意図を、今のように、こう、基本的にはパズルの組みやすさというものが記憶でしかないというふうに意識した瞬間に、もう過去のことに興味なくなっていったんですよね。このピースは極力現在のために使うべきなんだと。これがつまり考えられないものについて考えるとかいうことなんですよ。ウォルフレッド・ビヨン的に言うならば、まあそう言いたいわけですけどね。このピースをつなぐことをアルファ機能っていうわけ。ですよ。そしてピース一個一個完全に断片化してしまったのバラッバラになってですね、あれをベータ要素というわけですよ。一個でもつないだらもう心の中に入ってくる。知覚ですからね。現実ってジグソーパズルがどれほどよくできてたって、現実とジグソーパズルで組んだ光景は何の関係もないじゃないですか。ね、よくありますけれども、何でもいいんですけど、金閣寺みたいなパズルありますけど、それは本物の金閣寺と関係ないですよね。それは我々がこれを金閣寺だと見ているぞっていうパズルでしかないわけですよ。だけれども、そのピース一つ一つをベータ要素と呼ぶならばですね、まあ呼んだんですよ、ビヨンは。このベータ要素をつなぐことを、つまりピースをつないでいくことをアルファ機能と言って、これ超大事ですよね。これがなかったら知覚はまともなものになりません。したがってアルファ機能はめっちゃ大事で、で、多分私が思うに、2個つないだピース、パズルピース、1個つないだ状態ね。で、2個がつながった状態。これをアルファ要素って言うんだと思う。で、お母さんは、赤ちゃんはもうベータ要素しか持ってないから、バラバラパズルで生きてるから、そこをお母さんがつないでいく。 つないでいって赤ちゃんに渡していく。これをアルファ機能の代理って言うんだと思うんですよね。そしてアルファ要素を量産していく。非常に大事ですよね。でも赤ちゃんはそいつを壊しちゃう。なぜ壊すか。苦痛が発生すると壊すわけですよ。苦しい知覚なんかいらないから。苦しみがあると、それを壊していく。これをベータ排出っていうわけですよね。わざわざ組んでもらったものをぶち壊して、そしてこう、また元、お母さんにバーって渡す。これをベータ排出というわけですよ。例えば、お腹が空いたという時に、うわーって泣く。お腹空いたのにうわーってエネルギー使うのって、間違った行動じゃないですか。その、何て言うのかな、理にかなったという意味において理にかなわないですよね。でも、苦痛というものが組み上がりつつあるっていう状態が起こるわけですよ。苦痛はないわけですよね。お腹の中にミルクがない。だからお腹が空いている。それは空っぽって意味なんだけど、そうは考えられない。このパズルで間違ったものを赤ちゃんは組むわけですね。それが悪い乳房、悪いおっぱいっていうわけですよ。悪いおっぱいが入ってくるから、この、お腹が空くというふうに、大人たちが言うところの苦しみが発生するわけですよ。そういうふうに間違ってパズルを組んだら、苦しみというものがパズルの中に入ってくる。ここが単なるパズルと知覚の違いなんですよね。この知覚というパズルはですね、音も入っていれば、もちろん、サイト、ビジュアルは入ってるんですよね。光が入ってるから。音も光もあれば、つまり四次元的パズルなんですよ。なんとこう、苦痛とか快楽とかもここに入ってるわけですよ。ここがめっちゃ大事なんですよね。1ピース1ピースの中に、これは苦しみとか、これはいいもの、これは悪いもの。つまり、お母さんのおっぱいを連想させるいいピースと、何か虫かなんかを連想させる悪いピースとがあるわけですよ。これを使って知覚というものを組むわけだから、適当に組んだら大変なことが起きるわけですよね。適当に組むんだけど、我々は。最初にクレームの話をすると言いながら、お前クレームの話全然してねえなって思われるかもしれませんが、ここにミソがあるわけですよ。苦痛というものが断片の中に混じっているピースを使って適当に組み上げるから、ATM が私を苦しめている事態が発生するわけですよ。ATM というパズルピースが組み上がるのはいいんだけど、そこになんかこう、憎しみみたいなものがピースとして混ざっちゃってるわけですよね。だってそうなるじゃないですか。ピースの断片の、すべての断片は、ニュートラルでは絶対ないわけですからね。物事というものは断片ごとに意味はないはずなんですよ。例えば、皆さんが嫌な、例を一つ挙げさせていただきますと、昆虫の足とかね、嫌でしょ？嫌な人が多い。昆虫の足って何の意味もないじゃないですか。でも昆虫の足が皿の中にあったら嫌でしょ？昆虫がいるわけじゃないんですよ。でも嫌じゃないですか。こういうことが起こるわけですよ。苦しみというもの、苦しみ、不快、何でもいいんですけど、そういう断片が知覚の中には混ざってるわけですよ。だから適当に組むということは大変よろしくないことなわけですね。このパズルピースを組んだ結果として、我々は、このパズルピースの意味しているものを共有できるわけですね。共有できるようにパズルのピースを組み上げなければいけない。赤信号と青信号と黄色の信号と交差点というのは、みんなそれぞれ独自の組み方しますよ、多少。いや、黄色はパプリカを連想させるとか、黄色はお月さんを連想させるとか、人によって違うじゃないですか。その時々によっても違うし。でも、交差点というパズルを組んだらですね、射精ってするじゃないですか。大体みんな共通理解のできるような絵を描くじゃないですか。たまに僕みたいに絵が超下手なやつが、わけわかんない絵を描いて笑われる。それは共有できない絵を作ってしまうわけですよ。でも共有できない絵を作るということ自体は、あり得ることなわけですよ。ピースを適当に組むってことはできるわけだから。そして、そうしたことによって出来上がるマイワールドに住むとですね、病院に行った方がいいんじゃないみたいなことが起こるというわけなんですよ。知覚というものが共有できる範囲に収まるか収まらないかという話をして、精神病水準、神経症水準、健常者っていう話をするわけですね。際どいラインにあるのが、神経症水準なわけですよ。言ってることはおかしい感じのところもあるんだが、原則おかしくはないわけですね。例えばガスコンロの火を消したかどうかが気になるんだよねと、 グアムまで来てから言い出すとかね、そういうのっていうのはおかしくはない。この近くの組み方はピースとしてそういう近くを組んで、何かね、何かの引っ掛けでガスコンロの、例えばもう行った先のホテルで、部屋でガスコンロを見た時に、あって思うと。その時ガスコンロのこう絵が組み上がっていくんだけど、そこに不安というピースが混ざってるわけですよね。そうするとガスコンロの火がついてるかもしれないっていう光景がその人の中では再生されていくわけですよ。これが神経症水準。おかしくはないんだけどおかしいよね。っていう話なんですよね。都合ですよね。本人にとってこういうのが。常にあらゆるところで。で、何かにつけて不安を近くに織り混ぜたがるというか、織り混ぜてしまう人は、非常にこう神経症気味になっていかざるを得ないんですよ。そういう人が火を消しただろうか、戸締まりをしただろうか、ここを確認、そこを確認、あそこも確認。で、メールのこの文面は相手の気を悪くさせないだろうか、確認。ってやっていくと、脅迫神経症みたいなことが起こるという話なわけですね。だから、アルファ要素、アルファ機能っていうのは非常に大事なんですよ。これはどのように共有させていくか。お母さんが赤ちゃんに向かって安心というものをそこに練り込んでいくというのかな。その安心というピースをちゃんと近くに混ぜていく。つまり、まず第一に自分は安心して現実というものを構成していき、赤ちゃんのためにも安心というものを入れて、あなたはただそれはお腹が空いてるだけだから大丈夫だからっていうような言い方をする。しかもこれをただ言うだけではなく、ちゃんと自分も大丈夫だと思って安心してこのように赤ちゃんに返してあげることで、バラバラのピース、つまりベータ要素ばっかりであるピースをアルファ機能を使ってお母さんのね、アルファ要素にして赤ちゃんに返していくと。これを繰り返しやっていくうちに赤ちゃんが自分でアルファ機能が使えるようになっていく。そこに安心というものが入ってるというのが必須なわけですよ。必須。そうしないと、少なくとも神経症気味の赤ちゃんというものが育っていってしまうわけですよ。私はこういうふうに考えるようになって以来ですね、親とか教師っていうのはよくやってくれてるよなと。なぜなら彼らの安心というものをちゃんとこう向こうから手渡されるようになってんでね、ちゃんとね。教科書とかも全部そうなってるんですよ。そういう視線で読もうとすればですね。ひたすら不安になるというようなことにはなってないんですね。で、そうなっているメディアってありますからね。ひたすら不安を、つまり全然アルファ機能として十分な機能を果たせてないという、まあ、それは訳あってそうなってんだけど、つまり訳があるというその訳まで分かれば、そんなにこのことで困りはしないんですけれども、ものすごく困っちゃうという人もいらっしゃるわけですよ。で、話が戻ってきて、そうするとクレーマーっぽい気質ってものが生まれざるを得なくなるんですね。先日私、ドラッグストアにいて、ご両親の、まあ、ご両親じゃない、ご夫婦のクレームをしている、まあ、薬局の人に向かってね、まあ、薬局ってのはね、待たされる時があるんですよね、確かにね。で、それを聞いていて、なんでこの話は奇妙に聞いてたんですよ。申し訳ないけど。で、見てもいた。の視覚情報大事。とにかく、こう見ていて聞いていて、なんでこの話はこんなに奇妙なというか、意味がわからん話に、多分この薬局の店員さんは、ドキドキしてるから、その奇妙さというものに相まってすごい困ってんだろうなと思ったんだけど、私はドキドキしてもいないのに、他人事ですからね、奇妙だなって感じがするのはなんでなんだろうって一生懸命考えてたんですよ。目の前の出来事について考えたいからですね。相当シンクするわけですね。で、考えていたところ、やっぱり断片的なものが無理やりつなぎ合わせるからこういう奇妙なことが起こるんだよなと。普段から、だからやっぱり気質って言っちゃいけないと思うんですよね。その時たまたますごく腹が立ってクレームを発してたのかもしれないんだけど、要するに待たされたって言って、まあ確かに待たされる、ここは。それはあるって思ったんだけど、それしか理にかなってる感じがしなかった。待ったということ。それも待っただけでここまで言うのもどうかなって感じなんだけど、その後その薬局の店員さんが、まあその店員さんはそういう雰囲気はあるんですけど、そういう人なんですけど、それは私から見ると、あれはある種の障害の一種であって悪気はないんだがなって感じなんだけど、つっけんどんだと。でも、つっけんどんって別にね、そんな罪深いかそれって感じなんだけど、で、そっから性がすごいんですよね。 それがトラウマになったって言うんですよね。いや、トラウマになったって、そんな今この瞬間にトラウマになるほどツッケンドンだったかっていうと、その時は全然大事になると思ってなかったから、なんとなく小耳に本読んでたからね、私はね。聞いてたんですけれども、すいません、長くお待たせしていますけれども、少々お待ちくださいって言ったぐらいな感じだった。この通りじゃないですよ。そういうふうに言った。これがトラウマになった。トラウマ。と思ったんですよね。で、なんかいろんな話が始まって、まあその女の人はそこまで言わなくていいからって言ってたんだけど、なんか男の人、まあ、夫なんだか恋人なんだか知りませんけど、エキサイトして、なんかもうすげえエキサイトしてるわけです。それこそトラウマになるんじゃないか、この店員さんぐらい、もう店中に聞こえる声量のさらに2倍ぐらいで、こう、かつ、なんだっけ、なんかレジの台みたいなのあるじゃないですか。あそこを蹴りまくってるわけですね。で、でも僕は相当近くにいて、って思ってたわけですよ。一生懸命この光景を前にして考えたいって思ったんで、ちょっと本当はさっさと離れるべきなのかもしれないけど、まあでも、まず私の方に向かってくるという、後ろ側にいたからね、私はね。で、考えていて、とかく断片的だなと。で、この女の人は止めるような素振りをして、明らかに火に油を注ごうとしてるわけですよ。つまり言いたいわけですよ。代理に攻撃したいわけですよね。それの気持ちはまあまあわからないではない。トラウマになったっていうぐらいだからね。まあでもトラウマになったっていうのは、つまり断片的なんですよね。この断片的なもの、この人たちの光景から見える、まあ、その男の人とその女の人から見えてる光景は全然違うんですけど、まあこれが僕は一つの鍵になると思ったんですよね。この女性、怒ってる女性と怒らされている男性の見ている光景は全く違う。つまり、共有されていない現実がそこにある、現実というか、心的現実がそこに2つあるんですけれども、なんで2つあるのか。ヒースがめちゃくちゃな組み方をしてあるから2つあるわけですよ。で、この種のピースのめちゃくちゃな組み方は、そもそもどうして起こったのかというと、それを考えているうちに、もののけ姫のたたり神を思い出したんですよね。あれおかしいじゃないですか。何がおかしいって、あれって怒りが物化してますよね。怒りが、まあ、あれ、宮崎駿さんのアニメでは、一つの、なんていうのかな、特徴的な表現技法であって、つまり、ブワーってなんかなるじゃないですか。でも、ブワーってならないじゃないですか、現実って決して。なぜブワーってなるかって、あれが心的現実だからですよね。どれほど、それによって森が燃えていそうで、何が起こってそうでも、あれは悪夢のような光景ですけど、悪夢なような光景ってつまり現実じゃないってことなんですよ。人の怒りによって山は噴火しませんよね。人の怒りによってなんかこう頭がボーンってなったりするっていうのはよく漫画の技法としてあるんだけど、それの、まあ言ってみれば拡大、超拡大バージョンですよね。すいません、もののけ姫とか全然興味がなくて、たたり神にも一切興味ない人は、こんな話置いてけぼりになると思うんですけど、要は、なんちゅうのかな、映画の画面が断片化したように、わーっとこう怒りによって、ブワーって広がっていくんだけど、まあ、このブワーも擬態語であって、ブワーとは言ってるわけじゃないんですけどね。この断片化してるのが、つまり知覚がピース化してるってことなんですよ。ベータ要素の極致なんだと思うんですよね。あれはベータ排出の極致。あまりの怒りに、こう世界というか知覚が崩壊していくわけですよ。だから、本当は、たたり神というのは、たたり神本人にしか見えない光景を見てるわけですよ。ここは、すごく大事なんですよ。そもそも、知覚ってそういうもんじゃないですか。例えば、それこそそのクレームの人が、例えば私がクレームの人を見て、苦痛を覚えたと。よく言うじゃないですか。苦痛を覚える。でも、苦痛を覚えてるのは、クレーム出してる人でしょ。苦痛を、どんなに大声を出したからって言って、その大声自体が苦痛なわけじゃないんですよ。つまり、本当はね、だけど、知覚ってそうはならない。赤ちゃんはお腹の中に空腹を覚えると苦痛を覚える。つまり、自分の体という部分に知覚を感じる。それが、例えば、外で怒鳴っている人を見ると、その外で怒鳴っている人の部分に、私たちが苦痛を覚えるっていうことが起こりますよね。まさにピースなんですよ。自分で作り上げている、パズル界なわけですよね。このパズル界というものを、持ちこたえるというのはですね、この光景のこの怒りのこのままの形で持ちこたえて、知覚上の、なんていうのかな、その人が怒鳴ってると苦痛だ、お腹が空いてると苦痛だっていうのは自分のことを言ってますよね。自分の快不快原則にこだわってますよね。 でも怒ってる人というのはその人の世界があるはずですよね。これを考えるというのが多分現実原則なんですよ。パズルをそのままの形にして再構成かけていくわけですよ。でも我々はそれが嫌なんですよ、多くの場合。嫌なので、この場面そのものを破壊してしまうというか、組み壊してしまって、で、自分の都合のいいように組み直す、始めるんです。それがナルシシズムなんだと僕は思うんですけど、大概の人はそれをやるのもめんどくさいし、あんまり近くの再構成なんてしたくないので、それって結局再解釈みたいな意味になってくるんで、その場を離れますよ。さっさと、そそくさと離れるってやつですよね。そそくさと離れれば違う現実のところに行けるんで、これは回避行動です。持ちこたえられないので回避すると。別にそれでいいんですよ。そうするのが賢明だと思うんですけど、それは回避行動なので、やっぱりですね、その回避行動を取ってる時というのは、どこか我々はナルシシスティックなんですよ。この知覚の中に苦痛というものが混ざっていて欲しくないって言ってるわけですから、それってすごく自分の都合を言ってるじゃないですか。回不回原則中心になってるじゃないですか。私、そういうふうに人はなるものだと思うので、あんまりこのクレーム対応とかいう仕事って世の中にあるのはいいことじゃないよなと思うんですよ。クレームっていうのはやっぱり、断片化してはいけないものだと思うんですよね。すでにクレーム発してる人は頭の中が断片化している、生きつつあるのに、その断片化した人から常にこう、排出されてっていうのは、お金いっぱいもらったからといって、やっているとですね、いろいろとこう、齟齬が起きる仕事だと思うんですよね。だけど、仕事というものは仕事なのでね、それもまたそれに対応する能力がある人と、そういう人がスキルを発揮して、進めていってお金をたくさんもらうというのは、それはそれで悪いことではないと思うんですけれども、辛いということであるならば、できれば避けた方がいいんだろうし、あんまり世の中にそういう仕事がたくさんあるっていうのも、あれなんじゃないかなと思わなくもないわけですよ。まあ、これだから、そういうことに苦にならないように、知覚を作れるという人向けの仕事ではあると思うんですけどね。そういうふうに考えていくうちに、なんとなく分かってきたことがあるんですよね。つまり、やっぱり、苦しみに持ちこたえられないわけじゃないですか。待たされるということも、私は一応というか、全然、何ら同じ時間待ってたんだけど、てかそのクレームのおかげでさらに長く待つことになったんだけど、何ら苦痛を感じなかったわけですから、苦痛に持ちこたえられる、られないというのはあるわけですよね。苦痛というのは知覚なわけですから。知覚をこう持ちこたえるというのは、その状態のままであるべき理由があるはずだと。ここに、その知覚をつなぐ上でアルファ機能を発揮するっていうためにはですね、なぜこうなっていて、どのようにこうなったのかということをいちいち考えていく必要があるはずなんですよね。そうしないとベータ要素になっちゃうわけ。壊してしまうわけですよ。せっかく作り上げた、練り上げたというか、組み上げたパズルを一度ぶっ壊すことになるわけですよ。で、ぶっ壊すときには決まってですね、その構成したパズルそのものに不快感を感じるからだと思う。つまり今見てる現実が気に入らんということなんですよね。それはどう考えても一時過程ですよね。回復回原則で壊すわけじゃないですか。でも壊してもすぐ再構成される、始めるわけですよ。だって壊しっぱなしにしては何も資格できなくなった。では困るんで、生きていけなくなっちゃうんで、再構成される。この時の再構成がまともなものになる可能性は極めて低いですよね。だってせっかくそれなりに無意識と、あと視力、聴力、触覚、その他で、作り上げた現実世界というものを、わざわざ全部ぶち壊しにして、たたり神みたいにして、ブワーって壊してしまって、はい、再構成。今度は、待たされました。トラウマになりました。いろんな情報がありますけど、今度はもっと、私にとって気分のいい知覚にしてください。なるはずがないじゃないですか。ここで、私たちは、ということは、この知覚をしている、現実はとても悪いものだからといって、攻撃を始めるわけですよ。この時に、松木さんが書いてるんだけど、ビヨンの書き方っていうのは非常にこう、ぶるっていて、散弾銃のように、まあ、このピースですよね。壊したピースを散弾銃のように攻撃をするための弾にして、現実に向けてひたすら撃ちまくり始めるんだと。これが、だから妄想分裂ポジションのある種の究極系の排出行為なんですよ。非常にだから、たたり神のシーンに似てますよね。 このブワーってなってる自分の知覚要素、パズルのピース、何かを見るために必要な、視覚情報、聴覚情報をすべてこう攻撃の材料にして、現実をそれによって攻撃的にしていくわけですよ。そうすると、修羅場のようなものがすぐ出来上がりますよね。だから怒ってるわけですよね。そして言ってることが非常に断片的なわけ。待たされたんだとか、対応が冷たい、トラウマになったみたいな、なんかこう、なんて言うんだろうな、関係ありそうなものを、どんどん、それは断片的なピースを次から次へと作り出す。しょうがないんでね、無意識は。全体として組み上げたものは不愉快だと言って壊されてしまったんで、再び作って、しかも今度は気分のいいようなものにするためにですね、ということは、いいものと悪いものをはっきりと分けて、悪いものをどんどん攻撃するという、要するに、パズルの組み上げ方は劣化していく一方なわけですよ。決して成熟はしないわけですよ。気に入らないという理由によって壊してしまったら、それは回復原則で壊したんで、すでにその段階で猛烈に対抗したわけですよ。赤ちゃんの方にぐぐっと下がったわけですよね。知覚の構成するための能力が。この20、30、あの人たちは見た感じ30代中盤、30代中盤にふさわしい知覚を作ったら気に食わんということで、気に食わんってなった時にはもう3歳児ぐらいになってるわけですから、せいぜい5、6歳児なわけで、30、運歳の人が5、6歳児になって気に食わんって言ってボーンって壊したから、今度は5、6歳児以前のやり方で組み直すことになるわけですよね。回不回原則が全てだから、自分が愉快になるように組み上げて、現実を作り直して、その現実を対峙しようってことになると、悪いものをひたすら攻撃する、あれですよね。だから、完全懲悪の世界に住むわけですよ。我々は善人で、この悪の、ドラッグストア店員を、心を入れ替えさせるためにひたすら攻撃をするっていう、そういうパズルに組み替わるわけで、非常に子供っぽくなっちゃうわけですね。だから何言ってるのかよくわかんないし、情報はすべて断片化されているわけですね。アルファ機能がすごくこう低下しているんですね。なぜこう待つのかって考えないわけですよ。待たされたって事実だけがそこにある。ベータ要素というのは物自体の世界なんで、そうですよね。赤ちゃんにとってってそうじゃないですか。すべてのものは意味不明なものだから、なぜそこにあるのか、どうしてそういう形状になってるのか、それは何の機能を持つものなのか、知らないんでね、しょうがないんですけど、見たものがすべてバラバラなわけ。物がそこにある。物がそこにある。物がそこにあるわけですよ。すべてがバラバラなわけですよ。ピースの意味がないわけですね。その状態に近い状態で組み上げられるから、私は待たされた。私は傷ついた。この人は冷たい。全部別々のものとしてそこにあるわけ。なぜその人はつっけんのか。多分あれはですね、なんかこう、表情筋と何かがちょっとうまく機能されてない。すごいだから大変だなと思って、私はいつも、お疲れ様だなと思っているんだけど、実にこう独特なんですよ。すごい優しい人なんですけどね。で、待つんですよ。そもそもスタッフが足りてないからね。ここ田舎なんでね、少ないんですよね。で、お薬も、処方された薬がすごく不足していることが多くて、時間かかるんですよね。調剤するのに。というような、いろいろ事情があるんですけれども、それってつまりアルファ機能を使ってるわけ。現実というものは繋がってるんで、何のいきさつもなく、いきなり登場しないんで、クレーマーの人たちもそうですよね。訳があって起こってるわけですよ。突然起こり出したわけじゃないんですよ。我々は怒りってものを捉えるとき、なぜか突然相手が怒ったように見えてしまうんですけど、よくよく考えてみると、この人は、なんかその人なりに、こっちから見ると理不尽なんですけど、なんかその人なりに訳あって怒ってるんで、それがこう、組み合わさって、時間がありますからね、このパズルには。ジグソーパズルには時間って別にいらないんですけど、2次元でいいんですけど、ほぼ。4次元なんで、世界は。時間の系列があるんで、組むためには、その時系列も組み込んで組まないと、現実を反映したものにはなかなかならないですよね。ただくっつけたものになってしまう。ただくっつけたものになるから、そういう断片的な情報と、断片的な怒りと、断片的な不快感というものが、そこにこう、組み込まれているだけで、それをひたすら、組んでは破壊するっていう、なんかね、組んでは破壊するゲームみたいになってしまうんですよ。だから、クレーマーっていうのは終わらないんですよね。で、これと対処するという話になった時には、やっぱり私はアルファ機能を機能させるよりほかしょうがないですよね。 もちろん、その、ドラッグストアの店員さんからしてみれば、なぜ私がこれをしなければならないんだという気持ちになると思うんですけど、これもまた同じことの繰り返しになるじゃないですか。なぜ私がこれに対処しなければならないんだっていうのって、つまりその人のナルシシズムを言ってるわけですよ。私の置かれたこの現実は私は気に入りませんっていう、クレーマーの人と全く同じ理屈。まあこれが要するに東映同一化なんですけれども、ということが起きちゃうんで、意味がないわけですよ。これを繰り返していても永遠に本当に終わらなくなる。まあ疲れるから終わるんですけれども。で、やっぱりこの時にはもう、その、アルファ機能が機能していない人たちに対しては、まあそういう言われはないと言われればそうなんですけれども、やっぱり母子関係に入るしかないんですよね。母子関係と同じ関係なんで。いやいや、全然大丈夫ですからと。あなたが困るようなことは実は何も起こってないんですという、そういう、起こってるのかもしれないけども、これには全部訳があるから。で、その訳は納得できるわけだし、理解もできるわけのはずなんで、アルファ要素をちゃんと組み合わせて、組み合わせていけばですね。ちなみに言語化というのはですね、このピースが2つつながったアルファ要素というものをたくさん作っておいて、それをこう組み合わせていくと意味というものでつながっていきますよね。象徴作用ですよね。物語化でもいいんですけど、さらにその後に、この絵全体に対して言語というものが与えられますよね。これが言語化なんだと思うんですよ。組み合わせただけではまだ、こう、お客さんが怒鳴ってる。なんか待たされたとか言っている。そういえば、ここでは40分ぐらい待って、お客さんはなんか立っていたと。なんか言い合った後で男の人がやってきた。っていう物語が作れますよね。この段階ではまだ、絵だけでもこの物語は作れるんで、言語化いらない。これを全体でビデオテープで回して、不快感、怒鳴り声っていうものを合わせて、これをクレームという言語を与える。象徴機能ですよ。だからアルファ機能、つなげていくわけですよ。意味のある断片でつないでいき、一つの絵を作り、その絵を動画にして、そこに意味を与えて、その一連の流れ全体、ここ小一時間で起こった全体に対して、クレームという意味を与える。これが言語化ですよ。だから言語化まで持っていくためにはかなりのステップが必要だし、そのステップ全体を支えているのが、全く支えているのがアルファ機能なんですよ。お母さんが赤ちゃんを抱っこして、ああよしよし大丈夫、お腹空いただけだからっていう、これ、ここに原点があるわけですよね。で、ここに安心というものが入ってなければおかしいんですよね。つまりクレームっていうのは不穏な空気なんだけど、言語化でクレームってものが与えられる頃にはですね、その人たちは、それができる、言語化できる人たちは安心していいわけですよ。ニュートラルでは決してないってことです。いいことなのか悪いことなのか決まってないとか、不穏なのか安心していいのか決まってない。そんなことはないんですよ。言語化ができて説明できるってことは、すでに安心していいっていう材料にすでに そのこと自体がなっているはずなんですよね。その世界を組み上げることができた人からすると。そこにはいきさつがあり、流れがあり、了解可能な何かがあり、でクレームって言えば他の人にも何のことだかある程度はわかるわけじゃないですか。一言言うだけで。つまりこのパズルは正常に組み上がりましたっていう、他の人が見ても意味わかりますという、そういう意味になってるわけですよね。青と赤の信号の間に入ってるのは金色とか白色とかそういうことではありませんという。それだと困っちゃうじゃないですか。見た人がですね、共通理解のもとにないものを見る。共通理解のもとにない象徴を見ることになるので。だから、まあ、言葉というのは正確な方が、まあまあいいってことは、そういう意味になると。共通理解のためのものなので。うん。ということでですね、すごく僕はこのベータ排出というもの、つまり、それは非常にクレーム的な世界っていうことなんだなと、一点で思うんですよね。ある点では思う。まあ、もちろん妄想分裂ポジションというのは怒りの応酬になりやすいものなので、そうなんなきゃいけないってわけじゃないんですよ。別にそうなんなきゃいけないってわけじゃないんだけれども、やっぱりこう、組み上がったこの知覚というものが不快であり、不快であるものは壊すっていうね、この壊すっていう発想を取る。壊すときに自分の知覚的な何か、こう、結局のところ、拳を振り上げるとか何でもそうだけど、知覚対象になりますから、知覚を使って知覚を破砕していくっていう、この破壊行動ですね。これは非常に赤ちゃんがやるわけですよ。うぎゃーって泣くっていう、あれですよね。 まあ、結果としてそれになっちゃうのは、赤ちゃんは無力だから、他にできることがないから、近くを破壊攻撃するちゅっても、うぎゃーって泣くっていう行動ぐらいしか実際に取ることはないわけですけど、これに対してよしよしやるっていう、あのよしよしがつまりアルファ機能なわけですけれども、これが、なんていうんですかね、その、つなぐという行為に、踏み上げるという、その、意図、企図というべきなんですかね、企てに、付けの図ですね。ああいうものになっていくっていう必要が多分なきゃ困ることになるし、だから、下手なっていうか、やばい組み方をしてしまうと、脅迫的になる要素ができたり、あるいはこう、もうちょっと、ものすごくだいぶいった場合ですけど、そうすると機械な対象といったものになるんだろうなと。要するにそれは、なんつえばいいんですかね、その人の、その時の強い気持ちというものを反映して作り出された知覚であって、それはすごくこう、物自体の意味のなさというものと、カントの言葉なんですけどね、これはね、似ている要素を帯びるんだろうなと。簡単に言うと独立しちゃってるわけですよ、世界から。変でしょ、世界から独立したものってないじゃないですか、世の中に一個も。iPhone とかだってそうだと思うんですよ。世界から独立した iPhone みたいなものってものがパッとあって、何のために使うんだか全然わかんないと。通信ができるわけでも何でもないと。そういうようなものとして世界が見えている人の特徴が、例えばクレーマーと言われている人の、あの言動の中には、多分たくさんあるはずだと。このことに同情できるかどうかっていうのが、まあ、多分対峙する人には問われるってことになるんだろうなっていう感じはします。なんでそれを自分がって思うとは思うんで、だから一日せいぜい多くて一件というのが健全なんじゃないかとは思うんですよ。でも途中で言った通り、特殊技能を持ってる人っていうのは世の中に、だって特殊技能じゃないですか。最近野球始まりましたけど、大谷翔平さんって特殊技能を持ってるじゃないですか。世の中には僕なんかには計り知れない能力を持ってる人がいるんで、中には一日100件のクレームを受けても大丈夫っていうことも起こるのかもしれない。私だと難しくなってしまうっていうのはそういうことなんだろうなって思いますね。